おはようございます。青森健やかナビ、生き生き健やか、パーソナリティの篠崎由香です。この番組は健やか力向上プラス就活をテーマにしています。自分の人生を自分らしく生き生きと健やかに生き抜く、まさに備えあれば憂いなし、憂いを少しでもなくして元気に楽しく過ごすための情報を提供していこうという番組です。毎週高齢者と家族に関する情報を、さまざまなテーマを切り口にゲストをお迎えしてお話をお聞きしています。今週はコメンテーターの村下浩一先生と一緒に、青森県健康福祉部次長の有賀玲子さんにお話を伺います。リスナーの皆さんには番組の最後に旬の情報をお知らせするコーナーもありますので、最後までお付き合いください。青森健やかナビ、生き生き健やか。コメンテーターは弘前大学大学院医学研究科 COI 研究推進機構教授の村下浩一先生です。ゲストは青森県健康福祉部次長の有賀玲子さんです。有賀さん、村下先生、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。有賀さんはですね、この度というか先日というか、我が青森県の健康福祉部の次長になってくださったということで、ありがとうございます。そしておめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、
どうもありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、有賀さんに、その次長になられての取り組みということをいろいろとお伺いしていきたいと思うんですが、その前に、まず有賀さんご自身についてご紹介いただいてもいいでしょうか。お願いします。
はい、私はですね、石川県の出身でありますが、大学の方は弘前大学を卒業いたしまして、2005年に、医学部を卒業しました。
はい、
で、一応医師免許をもらったんですけれども、その後臨床研修で2年終わった後に、すぐもう厚生労働省の方に入りました。で、その後いろいろな部署を行ったりはしたんですけれども、例えば保健局医療課っていう診療報酬っていうものを作るところであったりとか、あと面白いところだと広報室ですね。
広報にも行った。
はい、行ったこともあります。あと他省ということで文部科学省で、学校の話を、関わったこともありますし、あとはこちらに来る前には岐阜県の県庁にも行ったことがあります。
なるほど、はい、あちこち、はい、
はい、でそして大きな仕事というかとしては、健康に関わる仕事ということでは健康課というところがあって、そこの女性の健康推進室、
いいですね。
そっか、厚生労働省にまた戻られて、そこで、また
仕事もしました。
そうなんですね。はい、私にしてみればお医者さんの免許を、医学部に行かれた時はお医者さんを志しておられたなとか勝手に想像しちゃうんですけれども。
いや、お医者さんなんだよ。
そうでした、お医者さんなんだ。でも例えば患者さんを見るとか、そういう道ではなくて、今だ要するにこう行政の道に進んでらっしゃるということだと思うんですけど、どうしてそういうふうな道を選ばれたのか教えていただいてもいいですか。
はい、私ももちろん最初医学部に入った時は、医者って言ったら病院に行って白衣を着て、患者さんを見るっていうイメージしかなかったんですけれども、実際もうそれのことしか考えてなかったんですが、臨床研修やってる途中であるとか、たまたま本当にこういう道があるんだということを知って、で、ご縁もあって、それこそ弘前大の先輩が厚労省にいたりして、その方からお話聞いたりしてるうちに、面白そうだなと思って、であとやっぱりちょっと霞が関っていうところ何やってるか見てみたいじゃないですか。
なるほど、
というちょっとミーハーなの
で
も
ありつつ、ミーハーな気持ちで、そうなんですね。
ただ患者さんを治すってことも大事なんですけど、実は医者の仕事、看護師さんもみんなそうなんですけど、公衆衛生の向上っていうのも実は医師法の一番目に書いてあったりして、誰かのためってことじゃなくて、一人のためじゃなくて、国民の健康に寄与するっていうのも皆さん医者の仕事ではあるので、その意味では行政でも確かにありなんだなっていうふうに思いました。
なるほどね。はい、お医者さんもいろんな立場でいろんな形でお仕事をしてくださってるということなんですよね。先生ご存知でらっしゃるんですか。
もちろん、お世話になってます。中地一派っていうか、
中地先生の一派そうなんだ、一派があるんですね。
同じグループです。
不祥の弟子でございました。
アルガさんの、コロシの中の医系技官っていう、医師でありながら行政職をやるっていう、 これねなかなかなるのなかなか難しくてとても優秀な方だってことになるんだけど、
そんなことない
です。今アルガさんがちょっとおっしゃってましたけど、はい、あの結局医師の仕事っていうのはもちろん現場で、はい、あの臨床医師として活躍するのもあるんだけど、うん、やっぱり公衆衛生っていうね、あの政策的にやっぱり医療とか健康の政策を考えると、はい、まあ、より広く影響するっていうか重要なお仕事でもあるんですね。まあ、そういうところを志を持ってやられた方ですから、ね、今日はぜひ、まあ、どういうビジョンを持ってここで頑張ろうとされているか、うん、はい、お話いろいろお伺いできればいいなと思います ね、
そうですね、はいはい、あの具体的には次のコーナーでいろいろとお聞きしていきたいと思うんですが、元気に健やかに自分の人生を楽しむ、そんな人を応援する青森健やかナビ生き生き健やか、今日は村下先生と一緒に青森県健康福祉部次長の有賀玲子さんにお話を伺っています。青森県にこういらっしゃる前は、うん、こうどんなふうなこう取り組みお仕事っていうかされてたんですか。もう少し詳しく教えていただいていいですか。
厚生労働省にいた時はですね、はい、あのまあ、診療報酬改定といってあの病院にかかると皆さんあの保険証でお出してで基本まあ3割負担だったり、はい、あの年の方だったり1割負担いろいろあるんですけれども、うん、要はその点数って全部決まってるんですね、保険で受けられるものが、はい、でそれが2年に1回っていうペースで変わるんですけれども、あのそれに関係するあの要は1年おきにそういうのをやならなきゃいけないので、その仕事に関わったりしたこともありましたし、はい、健康危機管理ということでは、はい、ちょうどあのもう10年近く前になりますが、2009年に新型インフルエンザが発生した時に、はい、本当に発生当初から、はい、日本で例えば第一例の患者さんが出たとか、あの辺の大騒ぎがあった時にちょうど私広報室にいたので、じゃあどうやってこう情報を出していくのかとか、あのメディアとどうやって付き合うかとか、
そっか、なんか怖くなるけどそれ正しい情報をいかにみたいな、
そうですね、
大事なお仕事ね、
いかに冷静にちゃんと伝えるかと。でもなかなかこちらが言いたいことっていうのもうまくは伝わらないし、あの全部出しているんですけれどもまだ隠してるんじゃないかとか、どうしてもそういうふうに言われてしまったりとかですね、マスコミの方もちょっとこちらが意図してないようなところで急に大騒ぎしちゃったりとか、あのかなりの混乱を
目の当たりに、まあ、
そういったご苦労、はい、ご苦労というかもされたっていう、はい、他にもこうあるんですか。
そうですね、はい、あのあとは健康づくりという意味では、まあ、健康日本21って、まあ、国が立てているプランもあるんですけれども、はい、まあ、それに関わる仕事もしましたし、さらにあの女性の健康という意味でそういった対策についても関わることがありました。
最近ね、はい、割とこう注目されてきている、うん、その女性医療ということですよね、はい、それにはどういった形で、まあ、女性のライフサイクルに合わせて健康課題がみたいなところを国民に対して、
はい、そうですね、はい、あのまだその女性の健康っていう考え方が実はおそらくあの医療者お医者さんたちの中でもまだまだメジャーではない考え方だと思うので、例えば同じ心臓の病気だといっても、あの例えば女性のその人が何歳でどういう人なのかによって実は男性とは本当は治療法だったり、まあ、例えば薬の量だったりも違うんじゃないかっていうことが最近になってやっと言われてきていて、はい、で女性はどうしてもあの子供の頃思春期、そしてあの成熟期で更年期で老年期っていうところでホルモンの影響によっていろいろこう変わってくるんですよね。それに合わせた本当は対策があったりするのに、意外とそれを女性自身も知らせてなくて、でもなんか病院行ってもなんかあんまりこう良くなかったり、まあ大丈夫だよって言われてそのままなんとなく不具合を抱えてしまったり、そういったことで苦しんでる人って意外といらっしゃるので、そういう方々に向けてだったり、もちろん医療者に向けてもですけれども、普及啓発っていうのをもっとしていきましょうというようなことでやってました。
大事な、ね、はい、ことですよね。厚生労働省で、まあ、本当今お聞きしただけでもすごくたくさんのことに関わっておられ、さらに文部科学省にも行っておられたんですか。
そうですね、はいはい、あの文部科学省で言えばですね、あの学校保健というものに携わったんですけれども、例えば学校の中で感染症とかが起きたり、まあ、あの出席停止になったりとかあり、はいはいはい、ありますよね。ああいった時の対策をどうするかということがまず一つと、あとは健康の教育ですね、子どもに対して、はい、児童生徒に対して健康に関してどのようなことを教えていくかというようなことにも関わって、もちろん私はあの教育者でも何でもないんですけれども、なのであの文科省にいた時は本当にあのまず現場も全く病院とは違って知らないので、うん、できる限り学校に行かせてもらって、授業参観もさせてもらって、今の子たちがどんなこと習ってるのかとかも含めて、あの本当に手探りでやらせてもらいました。
でもそのアルガさんがお医者さんにならなかったおかげでっていうのも私が言うのもなんですけど、でもその本当にいろんな立場で、うん、いろんな視点 で、
そうそうそう、
でいろんな現場でこれまで、うん、こうなんか経験を積まれ知見をこう重ねてこられた、うん、そのアルガさんがこの度青森に来てくださって、うん、改めてこう仕事として青森県をご覧になった時、うんうん、どんな印象どんな風な思いを抱かれましたか？
そうですね、まあ、来る前からとにかく青森の健康は、うん、まあ、全国でワーストでとかって、ね、
よく知ってるでしょ、
はい、まあ、確かに、学生時代もう10何年、ね、20年近く前ですけど、その時から心筋梗塞が多いんだとか、うん、脳卒中も多いんだとか、とにかく健康状態悪いっていうのは知ってたんですけれども、ね、まあ、さらに一層というか、
進んじゃったと、
進んじゃったのか、ただ進んじゃったというか、そのむしろ皆さんがそれを認識して、うん、みんなで話すように、うん、いろんな別に医療関係者じゃない人たちでも、いや青森県の健康は問題だみたいなことを言って、意識はすごく高まってるんだなというふうに思います。
感じましたか？
はい、ただそう言いながら、例えば、うん、街の中でタバコ吸ってる方すごく目立ちますし、ね、ちょっともう大丈夫かなと思うのは、結構お子さん連れ の、 ご家族で、まあ、飲食店とかでいるときに子供が横にいるのにお父さんお母さんタバコ吸ってたりするのを見ると、もちろん絶対悪気はないんですけど、なのでそこの普及啓発はまだちょっと進んでないのかなという、タバコについてはちょっと目につくかなと思います。
味とかどうですか？よく
しょっぱ好きって思ったより濃いっていう感じはしないですけどね。
そうですか。
私もまだあまりそんなに外食するわけじゃないので、
うんうん、
むしろ最近出汁カツなんてやってて、スーパーなんか行っても出汁を取る素材がいっぱいあるので、はい、私こんなにこっちに来て、はい、いろんな出汁を自分で取って、こんなこと今までやったことないんですけれども、野菜で取ってみたりとか、
はい、
煮干しじゃなくて焼き干しがあったりとか美味しそうなものいっぱいあるので、はい、いろんな出汁を楽しんでますけれども、
ですね、はい、まあね、先生そういった風にアルガさんが青森の、まあ、課題を見つめつつ、 でも、まあ、今は食は楽しんでくださってるみたいで
美味しいものいっぱいで、ね、本当に、
ね、はい、
アルガさんさっきおっしゃってた、はい、これまでの経験の中で特に厚労省時代の女性の健康推進ね、やっぱ男性と女性ってホルモン関係も含めて、はい、まあ、全く別な生き物だって言われてるぐらいやっぱ違って、私がやってる CY のプロジェクトの中でも女性ホルモンに着目した女性の健康づくりにすごく力を入れてたりとか、あと、まあ、うちの産婦人科学講座も女性医学会っていうのを立ち上げて、わざわざその女性の健康っていうのを、まあ、推進するための研究をしようっていう活動を始めたりとかね、そういう経験をぜひ、まあ、特にね女性視点でやるっていうところに、まあ、ぜひ活躍を期待したいなというふうに思いながら聞きましたね。
ね、はい、ありがとうございます。元気に健やかに自分の人生を楽しむ、そんな人を応援する青森健やかナビ、生き生き健やか。今日は村下先生と一緒に青森県健康福祉部次長のアルガ玲子さんにお話を伺っています。今後の取り組みについてぜひ、
うん、
ね、はい、お聞かせいただけますでしょうか？うん、
はい、まあ、健康課題ですが、例えば県の健康福祉部というところだったり、うん、医療者とかそういうことだけじゃなくて、こう皆さん本当に一人一人の問題でありますし、うん、いろんな場面で健康について考えることっていうのがあると思うんですけれども、例えば、まあ、県の中で言えば教育委員会だとか学校とかそういったところとも連携して、子どもたちであったり、うん、
はい、
まあ、もちろん子どもたちがいい影響を受ければその家族もいい影響を受けますし、うん、そうした形で本当にその人たちにとって必要な知識だったり態度だったり、うん、そういったものが身につくように、そういったことを提供する機会を何か作れないかなというふうに思っています。
ね、文部科学省にいらっしゃったということもあり、うん、そのすごくその多角的な視点が、うんうん、まあ、これからの取り組みにもね、うん、先生きっと、うん、バンバン生かされていくんじゃないかと思いますよね。うん、
今ね、アルガさんおっしゃった子どもからの健康教育ってとっても大事で、うんね、私のプロジェクトの中でも、うん、すごく力を入れているテーマの一つなんですけど、今青森県の中でも全県で100校かな、黒石とか弘前市中心に、うん、小中学校ですよ、健康の教育するっていう取り組みを進めてもらってて、うん、私たちのプロジェクトもベネッセさんのね、うん、そういう教育のノウハウをうまく使って、はい、 して健康のことを分かりやすくやると、うん、で何して子どもがねその健康に対して関心を持つと、うん、親も影響を受け実はねだから家族全体で健康になろうみたいな雰囲気がやっぱ出てくると、うん、実際子どもが健康の話を勉強したら親がやっぱりタバコ吸うのちょっとまずいかなみたいな、うん、やめたとかって話も聞くし、うん、まあそういうのをぜひねアルゴさんの経験も生かして広めていただきたいですね。
そうですね、はい、ではあっという間になんか時間、うん、最後になっちゃったんですけども、はい、ぜひ最後にリスナーの皆さんに、はい、メッセージをお願いします。
はい、青森県は、まあ、平均寿命だったりとか、うん、がん死亡率なんかで、まあ、そういったいろいろ健康に関連する指標でワーストとか、うん、すごく残念で、皆さんももしかしたらそれでいつもがっかりするようなこともあるかもしれないんですけれども、ただその分もういろんな人が必ずしも医療の人でもなくても、うん、健康についてすごく頑張ろうというムードはできてるんじゃないかなというふうに思います。あとはじゃあどういうふうに改善するために具体的なことをやっていけばいいかということにつながれればいいのかなと思いますので、そういったことを皆さんと一緒に考えながら一歩一歩進んでいけたらなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。力強い言葉をいただきました。う
ん、アルガンさんってねいろんな経験をされてやっぱここに来ていただいてるんで、うん、どうも厚労省でももちろんだし、まあ、文科省でもね健康教育の活動されたりとか、うん、やはり青森県の短命期返上っていう一大目標、まあ、アルガンさんの師匠でもある永井先生が今、うん、中心になって一生懸命私と一緒にやってるんだけども、あれ実際実現するためには本当に行政もそうだし三角官民みんな一緒になってね、うん、盛り上げていかないとなかなか実現できないですから、うん、アルガさんがさっきちらっとおっしゃってたけど、やっぱなんとなくこう昔比べるとそういう雰囲気がねやっぱ青森県の中でもできてきてるなっていうのをすごく感じますから、うん、はい、アルガさんと力を合わせてそういうことできてきたらいいなと思いますね。はい、今日は本当にいい話ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日は村下先生と一緒に青森県健康福祉部次長のアルガ玲子さんにお話を伺いました。アルガさん、村下先生どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。